語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会通称センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は日本語の放送になります。今日は仙台留学生交流員の活動などについてお送りします。今日の担当はセンティアの王と
ベトナムのヒエン
とインドネシア出身のアジズです。
仙台留学生交流員は地域の国際交流の促進や仙台に住む外国人留学生を含む外国人市民の支援事業への協力をしてもらうために平成13年から始まりました。今年は18名11カ国出身の留学生が選ばれました。今日の2人は現在の留学生交流員のアジズさんと元留学生交流員のヒエンさんですね。自己紹介からお願いいたします。
はい、アジズと申します。インドネシアの出身で今は東北大学、工学部航空宇宙工学科に所属しております、2年生です。
アジズさんは交流員になったばかりなんですけれども、今までどういう活動をしたことありますか？
今まで活動としてはですね、ボランティアとか開催の説明会とか主には文化交流と言語交流ですね。例えばですね、去年は仙台の大野原中学校に行ったことありましたね、でそこにはインドネシアと英国についての文化と食べ物いろいろについてちょっと説明いたしました。結構楽しかったですね。
楽しい思い出ですね。
そうですね、
初めて日本の小学校に入ったんですか？それは。
そうですね、2回そういう説明会っていうか文化交流のイベントに参加したことありますね。その大野原中学校と別の工学校、仙台日光とかにいたことありますね。
じゃあいろいろなイベント交流とかやったことありますね。
そうです、結構好きですよね。それは人との関わりですね、人間関係結構好きなので、
どうだったんですか、その当時 の例えば小学校の学生たちの反応とか。
そうですね、反応はね意外と結構静かというかおとなしかったんですよね皆さん。ただそれはプレゼンテーションの当時ですけど、その質疑応答の時はですね、みんな結構盛り上がったんですよね。いろいろお聞きされたんですけど、やっぱり皆さんはなんかなんていう望みが結構高いかなと。
またチャンスあったら行ってみたいですか？
ぜひ
今ね、そうですね、コロナの影響でなんか、できないことは多いですけれども、できる範囲のことで例えばなんかこれからやってみたいこととか何かありますか？
そうですよ、こういう感じのおしゃべりとかラジオとか、さっきの文化交流、言語交流、友達作り会とか、その方が結構好きなので、できればそこにやらせていただいたら、幸いです。
ヒエンさんは前、こちらセンティアで、留学生交流員やってくれたんですけれども、でヒエンさんは、まず自己紹介からお願いいたします。
私の名前はホエントーヒエンです。ベトナムから参りました。今東北大学経済学研究科の博士課程3年生です。よろしくお願いします。
お願いいたしますこう仙台で留学生交流員1年間やってくれたんですけれども、印象に残る活動とか何かありますか？
はい、私は、一番印象に残ったのは青葉祭りでみんなと山鉾を引いた。
重かったですかね？
とても楽しかったです。
普段はなかなかそういうチャンスないですよね。
そうですね、
で道路で全部人で引っ張って、その町を歩き回るんですね。
はい、そうです。
でも今年はね、残念ながらちょっとないらしいですけれども、またあったらな、ね、いい体験ですね。他は何かイベントとかありましたか？
他にはなんか防災訓練とか、リサイクル自転車の販売会とか、防災訓練、あと日本語学校での生活オリエンテーション、そういった活動でなんかベトナム語の通訳をさせていただきました。
そのさっきも言った一つ の、あのイベント、私も興味ありなんですけれども、防災訓練ね、防災訓練は日本に来てから初めて参加したんですか？
その通りです。そうですね、なんか初めて 心臓マッサージの訓練も受けました、うん、普段はよくドラマとかで 見たんですが初めてなんか訓練を受けさせていただいて、例えば手を置く位置もなんか最初は知りませんでした、うん、私はずっと左上だと思ったんですが、うん、訓練を受けて初めて真ん中、うん、など分かりました、うん、大変勉強になりました。
そうですね、大事なことですよね、
はい、
アジズさんどうですか、インドネシアでは防災訓練とかしたことありますか？
そうですね、僕は一回したことありますよね、高校の時ですね、
はい、日本に来てから何回か参加したことあるんでしょうか？
実際はまだないんですけど、一度やってみたいなと。
今はイスラム教の方ね、もう仙台でも結構増えまして、でなんか災害の時とか普通の日本の方は災害時の食べ物食べられるんですけど、でもハラル料理ではないので、ちょっとそこの配慮ね、もしもっとあればないいと思いますね、うん。インドネシアのところにいたら何か美味しいな食べ物とかありますか？
そうですね、仙台に似てる食べ物はですね、牛タン、一応そういう牛肉のスープとか結構人気がありますね、はい、
あ、そうなんですか。
そうですね、インドネシアで一応一番人気がある食べ物はですね、チャーハンとその麺、インドネシアはミーゴレングという食べ物があって、ミーは麺ですね、でゴーレングは炒める、あるいは揚げる、なので、そういう、まあ、チャーハンというか、チャー麺かですかね、そういう感じ。じ
ゃ主食はよく食べるということでしょうか？
そうですね。
美味しそうですね。はい、ベトナムどうでしょうか？美味しいな食べ物は何かありますか？
はい、多分、私は、マインクワンという蒸し春巻きと訳されてる、その料理を勧めたいと思いますけど、皮は、なんか米粉の蒸したライスペーパー皮から作られていて、で中身はひき肉とか、なんか刻んだキクラゲとエシャロットがなんか入ってて、ベトナム風のタレにつけて食べる感じです。食感は、生春巻きとはまた違ってもちもちで、
あ、そうなんですね、
美味しいです。
2人は今、仙台で留学して、で将来何かやりたいこと、夢とか仙台で働きたいなとか、そういうようなことは考えていますか？まずヒエンさん。
私はまだ夢を探しているところです。日本で就職したいとは思っています、うん、はい、日本の生活が気に入っているので、うん、日本で生活したいと思います、
うん、いいですね。今ベトナムの方もいっぱい増えてて、はい、そういう携わるようなことができればいいですね。
はい、
うん、あずささんはどうでしょうか？
はい、そうですね、実は僕の夢と今勉強している専門はちょっと違いますね。僕は今は工学勉強していますが、実際の夢、将来やりたいことは政治家ですね。正直に言うと
素晴らしいですね。
そうですね、高校生の時はそういう、なんていう、政治の話とか経済とか哲学結構興味を持っていて、いろいろなんていう、大会とか参加したことがあったんですけど、そこにはやっぱり夢としては政治家になりたいなと、リーダーになりたいなと思っておりました。
人のために働くですね。
そうですね、そうです、政府に働いたいなと思っておりました。ただ実際日本に来たから、まあ、特にはですね、日本の大学、大体工学の方が、うん、進学っていうか、まあ、特に留学生のために奨学金結構ありますから、その方が応募して、まあ、奨学金もいただいたから、まあ、とにかくとりあえずそういうところに没頭してますね。
お、素晴らしいですね、ちゃんと責任を持って勉強してる感じですね。
そうですね、はい、まあ、大学院生になるとか、あと就職するとかまだはっきり決めてはいないんですけど、できれば工学も勉強したから、ちょっと政治とか経済にも入りたいなと思っております、
うん、いいですね。もう今からもいろいろ準備できるんですからね。
そうですね、う
ん、と例えば今はコロナの影響でいろんなこと、多分生活とか勉強とか、勉強の形とか、うん、変わったと思いますけど、2人にとって どういうことが主に変わったんですか？
地域用の行いですよね。大体前には全部対面ですけど、今はオンラインですよね。なので僕自身はちょっと憂鬱感があるんですよね。ちょっと落ち込みますね。みんなあんまり話せないし、みんなとあんまり会えないから、なんとかちょっと寂しいなと思っておりますね。
そうですね。特にこうな自分の、ね、ふるさととも離れて、親戚とも離れてですね、友達との会うチャンスも減らしていくと、本当に心細いところもあるんですね。
そうですね。特にはね、勉強についてですけど、なんて教室に座ってみんなのなんていう頑張りや、そういうイメージがあるんじゃないですか。みんなが一生懸命勉強する、なんか直接見れるから、自分もなんかそういう勇気というか、やりがいが湧いてきますね。やる気が出てきますね。
そうですね。刺激されて、自分も頑張らなきゃ。
そうですよね。オンラインはみんなは全部カメラオフですから、いや、あまり見られないんじゃないですかね。
そうですね。そういうところなんか、もうさらに自分努力しないと、そういうところを求められるんですね。
そうですね。
実践力というか。
そう。特にはもう小学生生としては、やっぱりお互いの小学生生とか、他の小学生ではないお方もいらっしゃるんですけれども、それを本当に勉強している、勤勉に勉強していることを見ると、いや、自分もこれもね、やる気を出さないといけないですね。
そうですね。まあ、でも普段の生活でなるべく人と、ね、できれば喋ったらいいなと、そういうところもあるんですね。で、ヒエンさんは何か変わったことありますか？
はい、私もアジジさんとも、なんかおっしゃったように、やっぱり授業が対面からオンラインに切り替えるところは一番大きな変わり、私にとって一番大きな変わりですが、他にはもう一つの体験について話したいと思いますけど、先ほど申し上げたように、交流委員をした時、なんか日本語学校での生活オリエンテーションに参加して、ベトナム語通訳をさせていただいたことがあるんですけど、なんかなぜかわからないですけど、交流委員をしなくてもいつかまた呼ばれるかなと勝手に自分の中で思い込んでました。はい、でももうそれもないみたいです。
今のところね。
そもそも留学生もあまり入国日本に入国もできないし、確かに今日本語学校ではなんかあまり学生がいないと伺いました。だから そういう活動もおそらくしばらくはないかなと思いますけど、なんか改めて、いつも現在を大事にしないといけないなと思います。
そうですね。わかりました。本当に、まあ、そういう便利だなと思う一方で、ちょっともうちょっと、ね、対面であったらいいなと思う時もあるんですね。ちょっと難しいところですが、まあ、でもワクチンとかもね、今接種始まっているので、もう必ず、近い将来もしかしたら普通の生活に戻るかもしれないですね。そういうことを期待しています。はい、今日はありがとうございました。今日の多言語放送局は、日本語で仙台留学生交流委員の活動などについてご紹介しました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。